新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社ナデックス代表取締役社長高田俊之社長にお聞きします。ナデックスは自動車のボディなどの溶接に使用されるスポット溶接をコア技術に、さまざまな接合機器を開発製造するメーカーであると同時に、産業機器や電子部品を中心とする照射機能を併せ持つものづくりを支えるトータルソリューション提案型企業です。メーカーとしてこれまで世界50カ国以上の自動車工場で自社製品である抵抗溶接制御装置が採用されているなど高い実績を持ち、商社として常に最先端を行くきめ細やかなソリューションを提供、高度化多様化するニーズに応えています。メーカー商社の両面から多様なものづくりをサポートするユニークでグローバルなナデックスに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社ナデックス代表取締役社長高田俊之さんにお話を伺います。高田社長、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、まずメーカーとしてのナデックスなんですが、70年以上蓄積した溶接技術をコアとして世界50カ国以上で自動車工場などにナデックスの溶接機器が採用されているんですってね。
はい、自動車生産においてですね、ボディ溶接に用いられる溶接工法の一つに抵抗スポット溶接というのがあります。
はい、
でそれに使用される装置の一つが当社製品である抵抗溶接制御装置と呼ばれるもので、我々の業界ではタイマーと呼んでいます。
はい、
溶接時に板の厚さや板と板の間のわずかな隙間など外的条件をもとに最適な電流値をコントロールするのがタイマーの役割です。
はい、
普通自動車1台あたりですね、およそ3500点から5000点の打点を抵抗溶接でスポットをしています。うん、で当社のタイマーはおかげさまで日本国内では全ての自動車メーカー様にご採用いただいており、国内自動車業界ではトップシェアとなっております。
はい、
またグローバルでは海外自動車メーカー様にもご採用いただいており、世界50カ国以上の工場でご使用いただいております。
はい、抵抗溶接制御装置、まあ、いわゆる業界内ではタイマーと呼ばれているものなんですが、高田氏、もう少しちょっとこう分かりやすくどんなものをイメージしたらいいんでしょう。
金属と金属をですね、はい、重ねて電極で挟み込みます。
はい、
この電極を通してですね、電流を流すことによって、うん、そこに熱が発生して、はい、その熱によって金属がくっつく仕組みになっています。
あ、なるほど。溶接にもいろんな溶接があるんですね。
そうですね、我々は、抵抗スポット溶接をやっておりますけども、その他にアーク溶接だとか、はい、最近ではレーザーを用いたレーザー溶接、はい、そういったものが出てきています。
そうですか。さあ、そんな溶接というものを、まあ、コア技術に発展をされてきたナデックスなんですが、メーカーであると同時に商社の機能も持っているんです。溶接機器にとどまらず、ものづくりの自動化 FA 化に最先端の電子制御機器でグローバルにものづくりの課題解決を手掛けてらっしゃるんですってね。
我々商社としてはですね、電気電子部品やロボットや生産設備を含めるファクトリーオートメーションなどをご提案しています。
はい、
でお客様のご要望にお応えするには、商社として単に物を仕入れて販売するだけではなく、うん、当社独自のエンジニアリング要素を加えてカスタマイズして提案させていただいております。
はい、
そのために営業機能と開発などのメーカー機能が相互連携することで、当社の技術やノウハウを生かした課題解決に努めております。
うん、
またお客様の海外の生産移管が進む中で、当社グループとしてもアメリカ、メキシコ、中国、タイ、インドネシアの拠点にそれぞれ対応する職員を置きですね、
はい、
現地でのお客様の困りごとにグローバルで対応できる体制を構築しております。
うん、そうですか。まあ、何でも自動車メーカーに関しては、まあ、日本や欧米非常に高いシェアを誇っていらっしゃると伺いました。
はい、そうですね、日本の自動車メーカーさん、またアメリカの自動車メーカーさんはですね、ほぼ弊社の、タイマーでですね、 オーディを溶接していただいておりまして、はい、今後はですね我々も中国等にですね拡散していきたいというふうに考えて今努力している最中です。
そうですか。さあそんな中世界を舞台に最先端のものづくり企業をコーディネートコンサルティングで支えるとなりますと常に先端技術に挑戦し続ける必要があると思うんですがその必要なものって何でしょう。
我々は基本的に今は研究開発型企業を目指してまして、はい、最先端の溶接接合工法を今開発しています、うん、でこの10年間はですね最先端のレーザー工法の開発やものづくりのデジタルトランスフォーメーション DX、はいはい、こういったものを実現するために IT ソリューションの分野にも注力してまいりました、うん、で現在中期経営計画ではトータルソリューションプロバイダーへと進化することを目標として掲げておりましてこれはお客様のニーズに対して多岐な事業を持つ当社グループの総合力を生かしたソリューションの提供を行っていくものです、うん、そのためにシステムインテグレーションの強化を重点に置いて取り組んでおりますけれども特に最先端の技術や加工工法があったとしても生産システムとしてご提供できなければお客様には何の役にも立たないということでですね、うん、我々はシステムインテグレーションの力を強化することによって我々の技術やノウハウが最大限生かすことができるようなものをお客さんに進めたいというふうに考えて進めております、
うん、そうですか、はい、さあ高田社長これまでいろんな大きな決断をされてきたと思います。いくつかご紹介いただけますか。
はい、ナデックスグループ全体の方向メーカー機能の強化および負荷という方向に進めてまいりました、はい、でこの目的はものづくりが変化していく中でお客様のニーズも変化して多様化しております。これらに最適なご提案をするためにはですね、自社独自のソリューションの開発構築することが大変重要だと痛感してまいりました、はい、そして自社独自のソリューションを作り上げるためにはメーカー機能の強化が不可欠であるという考えに至りました、うん、強化を進める中でメーカー機能というのは製造開発はもとよりここではエンジニアリングや先ほど申し上げましたシステムインテグレーションといったものを指しています、はい、具体的には組織体制としてエンジニアリングチームを立ち上げたり技術系の人材を子会社の経営幹部に配置したりシステムインテグレーション機能を有する会社を M&A するなどしてそういった取り組みを重ねております。でメーカー機能の強化していくということは人材設備そういったところに大きな投資を伴うんですが、うん、当社の中長期の成長を見据えた上ではこの取り組みが重要ということを考えて進めてまいりました、
うん、自動車業界では軽量化によって使われる素材が変わったり自動運転化など、まあ、大きな変革期を迎えている中で今ナデックスの課題展望をお聞かせください。
自動車の軽量化っていうのは、まあ、特にカーボンニュートラルっていうところを見据えての軽量化だと思います、はい、で世界中でですね ESG に対する取り組みが加速していて、まあ、製造業特に当社グループの商工業で自動車業界ではこの EV 化にシフトしていると。でこれが一番カーボンニュートラルに向かっていくのではないかという流れだというふうに考えております、うんはい、で EV 自動車っていうのはですね、うん、バッテリーとかモーターとか車体重量を増加するため燃費を維持するために車体の軽量化っていうのが重要課題になります、うん、で一方で安全基準を満たすためにはですね車体の強度を維持して向上させることが必要になってきます。
電気自動車っていうのは環境保護にはつながりますが電気で走らせようと思うと重たいものを単純に取り付けていかないといけないということなんですね。
そういうことですね。でそのためには取り付けるもの以外のところを軽くしていかなくちゃいけない、はい、で軽い材料になってさらには強度は維持しなくちゃいけないということで、うんまあ、我々が今まで扱ってきた鋼材よりも、まあ、硬い鋼材というのが必要になってきてですね、うん新たなそこに技術が必要になってきています。
そうですか。となるとやっぱりいわゆるコア技術であるその溶接の仕方自体を見つめ直すときに来てるってことですか。
そうですね、まあ、我々が抵抗溶接をするときに、うんまあ、接合して溶かした部分をナゲットって言ってるんですけども、うん、でこのナゲットを良質にするっていうのが我々の、うんまあ、溶接制御技術ここはノウハウになっています、うんで先ほど言いました硬い材料とかですね、はい、逆に軽いアルミニウム、はい、 こういった素材におきましては我々も新たな工法が必要だということで研究開発を進めています。
はい、
でこういった良質なナゲットが形成されれば打点数を少なくしても強度が保たれると、
うん、
ということはその分エネルギーが少なくて済むということで、これがまあ自動車生産工程のまあカーボンニュートラルに我々の技術としては一番近くなる取り組みではないかというふうに考えて今近々の課題としてですね取り組んでいるところであります。
そうですか。さあ、安心をつなぐ企業グループへという経営方針が終わりです。一方で、高田社長ご自身の座右の銘、大切にしている言葉をお聞かせください。
私はですね営業出身なんですね。
はい、
でその営業の担当の頃から、まあ、信頼を得るものではなくて作るものであるというのを常に頭に浮かべて営業してきました。
はい、
信頼は勝手についてくるものではないと、自ら信頼を得られるような仕事をしていくような姿勢が重要だというふうに考えています。でお客様から信頼を作っていくためには今の社員にも呼びかけていますけども、メーカーと営業との間でサイクルを回すと、
うん、
でこのサイクルというのはですねお客様のお困りごとやニーズを営業担当者が確実にキャッチして、それを当社グループのメーカー機能や応援いただいている仕入れ先メーカーと技術やノウハウを生かした競争、共に作り上げる競争ですね、これをしてお客様に提案していくと、そういったものです。で、この繰り返しがさらにサイクルを強化することにつながって、このサイクルを通じて提案していく中で結果としてお客様から信頼を作っていくことができるというふうに考えています。
はい、信頼は得るものではなく作るものであるという言葉、非常に参考になりました。
ありがとうございます。
はい、特に自動車業界大変な時代を迎えましたが、はい、頑張ってください。
はい、はい、
今日は株式会社ナデックス代表取締役社長高田俊之社長でした。高田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。